4. 一般質問、要旨。自民、堀川浩二。第6波に備え、区民の安全安心を守る効果的な感染症対策を。質問、新型コロナウイルス感染症対策とワクチン接種について。1から4まで。1、感染の第5波における課題及び第6波に備えた対応策は、健康部長、人員・業務・情報連絡体制に課題があった。3つの課題を踏まえた体制の強化を図っていく。2、ワクチン接種率は目標としていた8割を達成したが、これまでの取り組みに対する評価は、健康部長、全庁一丸となって様々な取り組みを行い、高い接種率となった。3、1回2回目の接種を踏まえ、3回目の接種に向けた課題及び現段階の準備状況は、健康部長、円滑な接種の促進が課題である。12月からの接種開始に向け、相談窓口の設置等、予約時の混雑緩和策を行う。4、ワクチン接種証明書のデジタル化について区の見解は、健康部長、引き続き国等の動向を注視し、申請等の増加に対応できる体制を整備する。質問、地下鉄8号線の延伸について、1から3まで。1、事業スキームの構築について、先般の所管委員会における都からの報告に対する区の認識は、区長、事業の裏付けとなる国や都の予算が鍵となるため、来年度に確実な予算措置がされるよう、その動向を注視していく。2、8号線延伸に中間新駅は必須と考えるが、東進後の中間新駅の整備に向けた検討状況は、区長、関係機関においては整備を規定の方針として計画の策定が進められていると認識している。3、8号線延伸の効果を本区の発展に最大限生かせるよう推進体制を整備すべき。区長、11月に推進本部を設置した。また来年度に組織体制の再編・強化を行うなど、今後も必要に応じて体制を整備していく。質問、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーについて、1から4まで。1、都は辰巳国際水泳場をアイスアリーナに整備する計画だが、整備及び運営に対する見解は？区長、スポーツ振興の面で大変有意義であり、運営については引き続き都と協議していく。2、有明レガシーエリアのまちづくりについて、現在の都の検討状況及び区の認識は？区長、都は計画の見直しを検討している。今後都と調整を図りながらまちづくりを進める。3、区が整備するスケートボードパークは誰もが気軽に利用できる施設とすべき。区長、初心者から中級者向けで誰もが利用できる施設を整備する。4、スケートボードの振興に向けた今後の取り組みは、区長、関係者等と連携を図りながら、スケートボードの認知度を高める取り組みを行う。質問、高等花火大会について、1から3まで。1、花火大会会場で特に危険な状況にある観覧席付近の階段等の急斜面は、早急に改善すべき。地域振興部長、荒川の堤防は国が管理しており、区が直接改修工事を行うことは困難である。今後同会場で花火大会等を開催する場合は、これまで以上に安全性を高める検討が必要である。2、 花火大会の開催に尽力してきた砂町連合町会に対するこれまでの区の対応は、地域振興部長、砂町連合町会の事務負担の軽減及び安全対策に必要な財政面での対応を行ってきた。3、今後の花火大会の在り方について検討の方向性は、地域振興部長、課題を一つ一つ検証・検討し、第三者の客観的な意見も踏まえて判断することが必要と考えている。以上、自民堀川浩二、質問終わり。民生区鈴木彩子、3回目の接種に向けて迅速で確実な接種体制の構築を。質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1から5まで。1、本区の第6波に対する対策は。区長、医療提供体制や保健所体制の強化、自宅療養者への支援の充実に向けた取り組みを行う。2、3回目の予約接種体制の構築に向けた取り組みは。区長、予約時の混雑緩和対策を行う。3、分かりやすい接種情報発信を。区長、SNS のさらなる活用等を行う。4、接種記録アプリを商店街振興に活用すべき。区長、都の記録アプリの活用を商店街に呼びかけている。5、児童生徒の健康観察アプリを導入すべき。区長、各校でのオンライン化の取り組みを支援していく。質問、江東湾岸エリアのまちづくりについて、1から6まで。1、今後のまちづくりの進め方は。区長、エリア内のまちづくりの動向や発意等を捉え、地域住民主体のまちづくりを進めていく。2、都の東京ベイ ESG プロジェクトとの連携の方向性は。区長、同計画も踏まえ、本区の湾岸軸の形成に向けた取り組みを進める。3、豊洲4丁目のまちづくりについて今後の方向性は。区長、地下鉄8号線延伸や地元の検討会の動向を踏まえ、持続的に発展するまちづくりを推進する。4、辰巳団地建て替え工事の終了見込みは。区長、都は現在、事業全体の工程の見直しを行っており、今後改めて区に報告すると聞いている。5、建て替えに伴う創出用地活用の検討及び都との協議状況は。区長、区としては高齢者施設整備地としての活用を要望しており、今後協議調整を進める。6、建て替え等を踏まえた辰巳駅周辺のまちづくりの方針は、区長、利便施設などの都市機能の誘導等を検討する。質問、交通政策について、1から4まで。1、8号線延伸を見据え、豊洲駅の混雑解消等に向けた対策を、土木部長、関係機関と連携して進める。2、都心部と臨海部を結ぶ地下鉄新線の整備の実現に向けて、中央区と連携して動き出すべき。土木部長、都の検討状況を注視し、関係機関との連携を図っていく。3、東京 BRT について本格運行の早期実現を都に求めるべき。土木部長、引き続き早期の運行開始を強く求めていく。4、次世代モビリティの推進を。土木部長、今後調査研究する。質問、教育行政について、1から7まで。1、小学校の英語教育の評価は。 教育庁。一斉休校等の期間もあったが、一定の成果があった。2. 英語教育のデジタル教科書の活用状況は、またオンライン学習教材を導入すべき。教育庁。教科書は様々な場面で活用している。導入は今後研究する。3. 小学校教員に対する英語研修の現状及び課題は、教育庁。年間2回実施しており、9割の教員が効果を実感できている。4. 英語の教科担任制の現状及び課題は、また今後の展望は、教育庁。実校で配置し成果を上げている。今後充実を図っていく。5. 図書館等に電子書籍の導入を。教育庁、効果的な導入の実施方法を含め、さらに検討を進める。6. テレワークスペースやカフェの設置など、図書館の居場所機能の充実を図るべき。教育庁、Wi-Fi やパソコン用電源を備えた閲覧席を設置している。引き続き環境整備に努める。7.有明地区に図書館の整備を。教育庁、今後長期計画の中で検討を進める。以上、民政区鈴木綾子、質問終わり。公明、高村清美。ウィズコロナを見据え、区民に寄り添った取り組みを進めるべき。質問、予算編成について。1から8まで。1、4年度予算の規模は。区長、要求時点で前年度比 6% の増であり、適正な規模を精査する。2、今後の財源確保への取り組みは。区長、既存事業の総点検等を行う。3、ICT、利活用及びデジタル化の推進による効果は、区長、業務の効率性や利便性の向上を期待している。4、追加接種用ワクチンの確保の状況は、区長、12月分として1万530人分が供給される。5、接種予約時の混乱対策及び予約できない方への支援は、区長、同一会場を指定した接種券の発送や相談窓口の設置等である。6、タクシー料金補助の実施を。区長、追加接種でも実施する。7、経口治療薬の提供体制は。区長、地域の医師会等と連携し適切に体制を整備する。8、ウィズコロナに向けた取り組みを。区長、電子カルテの導入等を実施し、SNS を活用して区民の不安の解消に努める。質問、デジタル化の推進について、1から5まで。1、自治体システムの標準化・共通化に対する見解及び取り組みは。区長、現行システムの影響調査を行い、移行方法も検討していく。2. デジタル人材の確保及び ICT リテラシー向上への取り組みは、区長、職員の知識向上等に取り組み、民間人材の確保策も検討する。3. デジタルデバイドの解消に向けた取り組みは、区長、都の高齢者スマートフォン普及啓発事業に参加予定である。4. マイナンバーカードの活用状況は、区長、各種取り組みをはじめ介護保険の一部の手続きにも活用する。5. デジタル機器が苦手な方に対し、マイナポイント取得支援を。区長、健康保険証登録の支援等を行っていく。質問、福祉施策について。1から5まで。1、地域福祉計画について、 区民アンケート結果の反映状況は、福祉部長、計画の施策体系に反映した。2. 地域共生社会の実現に向け、分野横断的な相談体制等を構築すべき。福祉部長、包括的な相談支援体制の構築及び連携機能の強化に取り組む。3.コロナ禍で認知症を進めないケアについて、認識及び取り組みは、福祉部長、重要な課題であり、訪問サービスによる対応等を行っている。4. 認知症支援の新たな取り組みは、福祉部長、認知症サポーターステップアップ研修等で支援の拡充を図る。5.認知症検診等を実施すべき。福祉部長、検討する。質問、子ども施策について、1から7まで。1、児童生徒の不登校の状況は、またコロナ禍による影響は、教育長、影響は大きく、昨年度は過去最多となった。2、コロナ禍での児童生徒の心のケアに対する認識及び取り組みは、教育長、個々に寄り添った対応に努め、相談体制の充実を図っている。3、心の健康に関する学習を強化すべき。教育長、発達段階に応じて保健の学習で学んでいる。保護者や教職員の学びの場も検討していく。4. 文化庁の事業を活用し、文化芸術を体験する学習の実施を。教育庁、今後も活用等を図っていく。5. 児童虐待の把握状況は、教育庁、コロナ禍を踏まえ、子どもを見守る体制の強化に努めている。6. 訪問支援ワーカーの現状は、教育庁、アウトリーチによるきめ細かな支援を展開している。7. 虐待被害に遭った児童の心の回復に向けた支援の現状は、教育庁、心理職による面接等を行っている。以上、公明高村清美、質問終わり。協賛大月香織、保健所体制の拡充や暮らしと営業の支援など新型コロナ対策の強化を。質問、新型コロナウイルス対策について1から10まで。1、第5波の対策を検証し、次の感染拡大に備えるべき。健康部次長、カルテの電子化等による医療提供体制の強化などを図る。2. 保健所の体制を拡充すべき。健康部次長、感染者数に応じた体制を計画化している。3. 希望する方に無料の PCR 検査を実施すべき。健康部次長、実施する考えはない。4. ワクチン接種について高齢者等にきめ細かな支援をすべき。健康部次長、丁寧な対応をしていく。5. コロナ後遺症に悩む区民の把握及び相談窓口の設置をすべき。健康部次長、都等の窓口を案内している。区としての設置は考えていない。6. 国の事業者向け支援について給付の拡充を国に求めるべき。健康部次長、求める考えはない。7. 区独自の持続化支援家賃給付金を再度支給すべき。健康部次長、支給を行う考えはない。8. 空気清浄機フィルター等の消耗品購入への補助を行うべき。健康部次長、補助を行う考えはない。9. 介護事業所等に再度の支援補助金の給付を行うべき。健康部次長、 国が報酬改定において対応しているものと認識している。10. 子育て世帯臨時特別給付金等の対象拡大を国に求めるべき。健康部次長、拡大を求める考えはない。質問、ジェンダー平等社会の実現について、1から4まで。1、男性職員の育児休業等の取得をさらに推進すべき。区長、ワーク・ライフ・バランスの意識の醸成に引き続き取り組む。2、不妊治療休暇の早急な導入を。区長、検討を進めていく。3、命の安全教育について、痴漢を性暴力の一つとして取り扱うべき。区長、性被害に遭わないための指導に努めている。4、学校や公共施設のトイレに生理用品を設置すべき。区長、学校と連携を図りつつ検討している。全公共施設に設置する考えはない。質問、南部地域のまちづくりについて、1から5まで。1、辰巳団地の建て替えについて、工事期間中の団地内移転の容認及び早期完成を都に求めるべき。都市整備部長、団地内移転を要望する考えはない。今後、工程見直しに関する都の報告内容の確認に努める。2、高齢者施設の整備について、都との協議の進捗は、都市整備部長、建て替えスケジュールを踏まえ、協議調整を進めていく。3、豊洲4丁目団地の建て替えについて、特用ホーム整備等の跡地活用を住民参加で進めるべき。都市整備部長、都に地元の動向等を情報共有している。まずは都の検討状況等を注視する。4、コミュニティバス潮風の運行を拡充すべき。都市整備部長、現時点では困難と考えている。5、有明地域に文化センター、図書館、保健相談所を増設すべき。都市整備部長、地域バランス等を考慮し検討する。以上、協賛大月香織、質問終わり。未来、三木ゆりか。母子保健事業について利用者目線に立ち、周知方法等を改善すべき。質問、母子保健について、1から6まで。1、ホームページにおける子育て相談等の周知方法を見直すべき。区長、引き続き区民が利用しやすいホームページ内容を研究する。2、簡単便利予防接種ナビの登録人数及び予算は。区長、登録は約1万4000件、予算は約113万円である。3、誰もが利用しやすい電子母子健康手帳を導入すべき。区長、現時点で導入予定はない。4、電子母子健康手帳等の他自治体の先進的な取り組みを調査すべき。区長、取り組み状況を注視していく。5、都が父親ハンドブックを発行しているが、本区も独自の父子手帳を導入すべき。区長、今後の検討課題とする。6、母子保健事業は健康部から子ども未来部に移管すべき。区長、移す考えはない。質問、行政手続きの利便性向上、DX の推進について、1から6まで。1、区役所及び保健相談所にそれぞれ提出している出生届及び出生通知表を一体化すべき。政策経営部長、困難である。2、出生届及び出生通知表の所管の相違によるホームページの案内の分かりづらさを改善すべき。 政策経営部長。それぞれのサイト内に関連する案内のリンクを設置した。3、保育園の入園申し込みの電子化が進んでいないが、認識は。政策経営部長、システム改修等の課題があるが、今後検討を進める。4、入園手続き等に関する各家庭へのアンケート調査を行うべき。政策経営部長、実施する予定はない。5、区ホームページの検索性等の向上に向けた取り組みを進めるべき。政策経営部長、わかりやすいトップページの作成等を行っており、引き続き情報取得の利便性向上に努める。6、電子申請の拡充及び押印手続きの廃止を推進すべき。政策経営部長、今後進めていく。質問、子どもの事故予防について、1から6まで。1、水辺で遊ぶ際のライフジャケットの着用を徹底すべきと考えるが、区の保有数は、教育庁、子ども用が70着、大人用が320着である。2、学校の着衣泳指導の際にライフジャケットの着用体験を行うべき。教育庁、今後の研究課題とする。3、水難事故防止のため、民間団体等と連携し、ライフジャケットのレンタルを推進すべき。教育庁、現段階では実施の考えはない。4、窒息事故の予防に向けて、保育・教育施設等における節分行事の実態調査を行うべき。教育庁、事故対策が講じられており、改めて調査を行う考えはない。5、節分行事における誤嚥事故の危険性や注意点を周知すべき。教育庁、国の通知の周知等を行っており、危機管理に取り組んでいる。6、事故予防に関する情報は、発出元による情報の差が出ないよう留意すべき。教育庁、庁内における連携を引き続き図っていく。以上、未来、三木ゆりか。質問終わり。自民、剣崎義彦。誰もが親しめるパラリンピックスポーツの推進を。質問、東京2020オリンピック・パラリンピックのレガシー・遺産について、1から8まで。1、大会時に予定していた文化プログラムについて、感染状況の改善後に発信等を行うべき。区長、今後可能なものは発表の機会を設け発信に努めていく。2、高等サポーターズと共に活躍できるようなスポーツボランティア組織を新設すべき。区長、今後検討する。3、スケートボードパーク構想の現状は。区長、夢の島に初級中級者向けの施設を整備する方針である。4、スポーツクライミング等の都市型スポーツの振興を図るべき。区長、多種多様なスポーツを楽しめるよう普及・啓発を進める。5、パラリンピックスポーツの推進について区の考えは。区長、広く啓発を行い参加を促すことで共生社会実現に取り組む。6、さまざまな施設でボッチャやカローリング競技に取り組むべき。区長、今後、競技の実施を検討する。7、古石場文化センターでオリンピック・パラリンピック映画を上映すべき。区長、今後検討する。8、学校連携観戦が叶わなかった児童等を対象に、大会を題材とした映画の鑑賞会を行うべき。区長、国等の動向も注視し、具体的に検討していく。質問、ロボット技術の活用と啓発について、1から4まで。 1、民間企業と締結した災害時にドローンを活用する支援協力協定について、今後の予定は。福祉部長、今年度中に屋外での実機を用いた飛行試験等を行う。2、高齢者施設でのロボットの活用状況は、また介護ロボットの市場規模に対する認識は。福祉部長、2年度から導入助成を開始し、実績は3件である。市場規模は拡大していくと認識している。3、高齢者施設等におけるロボット導入等に対するさらなる支援を、福祉部長、引き続き検討を進める。4、ロボットセミナー事業の再開を、科学教育を推進すべき。福祉部長、再開は困難だが今後も科学への関心を高める事業を検討・推進する。質問、循環型社会の推進について、1から4まで。1、温暖化対策事業についてコロナ禍による影響は。環境清掃部長、特段の影響は生じていない。2、高騰・低炭素プランの今後の展開は。環境清掃部長、プランが掲げる各事業の進捗管理を行い、達成を目指す。3、子どもが家族と共に環境について考える機会を創出すべき。環境清掃部長、環境学習事業の充実を目指す。4、完全リサイクル製品の活用・啓発活動等により、さらなるリサイクルを目指すべき。環境清掃部長、引き続き周知・啓発に努める。以上、自民、剣崎義彦、質問終わり。自民、西垣誠。新たな街づくりに向けて地元住民の期待の声を反映させるべき。質問、豊洲四丁目地区の街づくりについて、1から3まで。1、地下鉄8号線延伸の事業化にあたり、地域への説明等のタイミングは、また区も主体的に関わっていくべき。都市整備部長、事業化の決定後に説明会等が順次実施される予定である。地域の方の理解等も不可欠であり、不安を軽減できるように区としても主体的に取り組む。2、都営豊洲四丁目団地建て替え計画に伴う創出用地の活用について認識は。都市整備部長、地元が抱える課題の解決に資する活用が強く望まれており、外区再編を視野に土地の合理的な利用を図る必要がある。3、豊洲四丁目地区における今後のまちづくりについて、地権者による再開発の動向等を踏まえた今後の展開は。都市整備部長、まちづくり方針の策定を検討するなど、持続的に発展するまちづくりを推進していく。質問、高齢者のデジタル機器利用の促進・支援について、1から4まで。1、災害時にリアルタイムで情報を共有するために、SNS のさらなる活用を図るべき。区長、引き続き様々な情報伝達手段の確保に努めていく。2、スマートフォンを活用した行政サービスの展開について、デジタルデバイドに対する認識は。区長、デジタル機器に不得手な方がサービスを受ける機会を失うことなどがないよう、一層の取り組みを進める必要がある。3、高齢者のスマートフォン所有の促進策として、新たに所有した方に区内共通商品券を提供する事業を推進すべき。区長、現時点では商品券等による所有の促進を図る考えはない。4、DX、 デジタルトランスフォーメーションは高齢者施策にも有効と考えるが、見解は。区長、課題もあるため慎重に検討する必要がある。質問、障害者スポーツの推進について。1から3まで。1、障害者スポーツの振興について今後の取り組みは。地域振興部長、健常者と障害者が分け隔てなく一緒にスポーツを楽しむことで、健常者の障害者理解を高めるなど、スポーツ振興の視点からも共生社会の実現に取り組む。2、障害者がスポーツを気軽に実施できていない現状について、区の認識は。地域振興部長、ハード面での環境整備やスポーツに気軽に取り組めるきっかけ作りなどが課題である。3、車椅子利用者の QOL の向上を目指す取り組みとして、すべての区民体育館に車椅子対応のトレーニング機器を整備すべき。地域振興部長、既存の機器を積極的に周知するとともに、ニーズ把握等も検討していく。以上、自民、西垣誠、質問終わり。民生区、徳永雅宏。グリーンインフラの整備や生物多様性の保全により、ゼロカーボンシティ実現を。質問、ゼロカーボンシティ実現への戦略について、1から4まで。1、COP26 で採択されたグラスゴー気候合意に対する評価は？区長、大きな進展であり、困難な調整を乗り越えた成果である。2、ゼロカーボンシティ実現について、環境審議会における議論を踏まえた今後の取り組み方針は？区長、CO2 削減目標の引き上げ等の意見を踏まえ、緑化対策等の様々な施策を一層推進する。3、本区独自のグリーンインフラ整備計画を立ち上げるべき。区長、緑の基本計画に基づき、グリーンインフラの充実を図る。4、生物多様性の保全について。地域戦略の策定状況及び今後の取り組みは。区長、未策定である環境基本計画推進の中で引き続き生物多様性の保全を図る。質問、ポストコロナの観光戦略について、1から3まで。1、コロナ禍による区内の観光関連事業者への影響及び今後の対策は、地域振興部長、甚大な影響を受けている。観光イベントが再開された際の積極的な PR 活動等により、事業者支援に努める。2、ポストコロナの観光戦略として、観光政策と社会福祉との共同による観光福祉の視点を取り入れるべき。地域振興部長、今後新たに研究していく。3、ポストコロナの観光振興を図るべきと考えるが、観光推進プランの策定スケジュール及び今後の観光戦略は？地域振興部長、感染症の動向等を注視し、引き続き策定について検討する。今後、観光協会の組織強化等を図った上で、従来の水彩都市の魅力を生かした観光に加えて、マイクロツーリズムも推進する。質問、教育推進プランの諸課題について、1から4まで。1、35人学級推進にあたっての課題は、また、収容対策や、ICT 対応の今後の展開は、教育委員会次長、学びの質の確保が課題である。必要な収容対策を総合的に検討し対応する。ICT 機器についても確実に整備を進める。2、教科担任制の導入実績 評価、課題及び今後の戦略は。教育委員会次長。有明西学園等で導入しており、学びの質の向上等の成果があった。教員の負担等の課題を踏まえつつ、これまでの実績を生かして適切に推進する。3. 中学校の部活動の指導体制について、部活動指導員等の配置に対する評価及び課題は。教育委員会次長。部活動の充実等を図ることができた。人材確保が課題である。4. 部活動の地域移行や今後の部活動のあり方に対する見解は。教育委員会次長。国の動向等を踏まえつつ、検討委員会で検討する。以上、民政区、徳永雅宏。質問、終わり。
自民、米沢和弘。ふるさと納税による貴重な財源の流出を広く区民に伝えるべき。質問、ふるさと納税について、1から6まで。1. ふるさと納税による減収について認識及び今後の予測は。政策経営部長。3年度は33億円の減収で看過できない状況である。制度利用者は増加しており、減収額は拡大傾向になると想定している。2. 減収によって行政サービスの低下が懸念されている事実を積極的に分かりやすく周知すべき。政策経営部長。引き続き、区法等でふるさと納税本来の趣旨を周知していく。3. 区民税流出の防止対策は。政策経営部長。寄付の活用事業を PR し、寄付金を積極的に募っている。4. クラウドファンディングの導入に至った要因は。政策経営部長、本区出身選手の金メダル獲得を契機に、スケートボードパーク整備を検討したことである。5. 導入にあたってのコンセプト及び期待する効果は、政策経営部長、本区の事業の積極的な周知を行うことで財源の確保等を図る。6. 想定している事業及び対象事業の選定基準は、政策経営部長、4年度の予算編成の中で具体的に整理する。多くの方の共感を得られることなどが選定基準である。質問、特別区交付金について、1から3まで。1、今年度の特別区交付金の最長請額及び、来年度当初予算における算定額の見込みは、政策経営部長、昨年度同様に再調整が実施されない可能性がある。コロナ禍の影響により、来年度の見込み額の精査は困難な状況である。2、予算編成方針に掲げた行政のデジタル化等の施策について、特別区交付金の減収が避けられない場合の影響は、政策経営部長、優先度を踏まえると先送りすべき施策ではない。財源の確保を図り、施策の実現を目指す。3. 特別区交付金が減収となった場合、今年度も財政計画の見直しを行うのか。政策経営部長、昨年度と状況が異なるため、まずは財源対策等について検討する。質問、商店街施策について、1から3まで。1、コロナ対策資金融資の斡旋状況及び今後の見通しは、区長、10月の斡旋件数は179件で、7月以降は新規が借り換えを上回っている。引き続き件数の増加が想定される。2、9月に実施したキャッシュレス決済ポイント還元事業について、実績及び評価は、区長、ポイント還元は約3億4000万円で、期間内の決済額は11億円超に上る。 客足が増えていたとの報告もあり、商店街全体の消費活性化に効果があった。3、商店街には引き続き積極的な支援や消費喚起策が必要だが、来年度もキャッシュレス決済ポイント還元事業を実施すべき。区長、経済状況も踏まえ、適切な対応を図っていく。以上、自民、米沢和弘、質問終わり。民生区、酒井夏美。区民の健康を守るため、がん検診施策のさらなる充実を。質問、区民の健康づくりと、がんで亡くなる人を減らすために、1から9まで。1、産、官、学、民の連携を推進すべき。区長、導入メリット等を研究する。2、がん検診のチラシについて、ナッジ理論を用いて改善すべき。区長、理論に基づく通知を作成した。3、検診の受診環境整備の予定は。区長、次年度から区内医療機関で胃がんバリウム検査を行う。4、受診率の向上策に対する見解及び今後の取り組みは。区長、SNS の活用を検討している。今後も検診の意義等を周知する。5、国の指針にない胃がん ABC 検査と前立腺がん検診の中止を。区長、有効な検診である。6、精密検査受診率 90% の達成に向けた今後の取り組みは。区長、がん検診制度管理評価連絡会で指標を管理していく。7、連絡会による新たな取り組みは。区長、特定の指標が許容値に達していない医療機関に対し、医師会を通じて改善を求めていく。8、HPV ワクチンについて、元年度以降の実施率の推移は、接種後の健康相談等の件数は、区長、2.1%、5.3%、20.5% である。相談事例はない。9、積極的な勧奨再開の課題は、区長、漏れのない周知の実施である。質問、不登校や虐待など家族の問題と家族支援について、1から12まで。1、家族・家庭に関する相談業務の課題は、保護課の職員の業務量に対する評価は、子ども未来部長、ニーズの的確な把握等が課題である。適切な業務量である。2、町内の情報収集体制の現状及び今後の取り組みは、子ども未来部長、組織横断的に課題に対応しており、今後も連携強化を図る。3、保護課での専門性を発揮した支援のあり方について見解は、ワンストップ相談窓口の導入を、子ども未来部長、今後も医師等の配置により相談体制の充実を図る。ワンストップ窓口の導入予定はない。4、婦人相談員等の待遇改善を。子ども未来部長、適切な待遇である。5、昨年度の不登校の状況は。子ども未来部長、計630名で、学校復帰率は小学校 27%、中学校 12% である。6、不登校対策として家庭教育等を実施すべき。子ども未来部長、今後研究する。7、民間と連携した不登校対策を。子ども未来部長、検討中である。8、児童虐待の近年の傾向は、子ども未来部長、年々増加している。9、新たに配置した訪問支援ワーカーや心理職の実績は、 子ども未来部長、適宜面談等を実施している。10、職員のスキルアップを。子ども未来部長、研修等の充実を図る。11、一人親への支援の充実を。子ども未来部長、財源確保等の課題がある。12、民間と連携した虐待対応及び男性の家事育児参加の啓発を。子ども未来部長、様々な取り組みを実施している。以上、民政区酒井夏実、質問終わり。無所属、中村雅子。住宅確保要配慮者へのさらなる居住支援を通じて福祉の向上等を図るべき。質問、江東区の居住支援について1から5まで。1、居住支援の理念について区の認識は。都市整備部長、住宅確保要配慮者への支援は行政のみでの課題解決は困難であり、関係団体等と共同して住みやすい地域づくりを目指す。2、地域包括ケアシステムの中に居住支援を位置づけるべき。都市整備部長、高齢者地域包括ケア計画の基本目標に位置づけている。3、お部屋探しサポート事業の課題及び今後の取り組みは。都市整備部長、好条件を望む申請者が多く、契約に至らないことが課題である。相談時に物件状況を十分に伝え、契約件数の増に努める。4、高等安心サポート事業及び障害者単身生活サポート事業の2年度実績及び課題は。都市整備部長、前者は1件で見守り支援の充実が、後者は7件で障害の理解促進が課題である。5、居住支援協議会については、学識経験者や当事者等も構成員として議論を進めるべき。都市整備部長、今後検討していく。質問、江東区の子どもたちを支える取り組みについて、1から7まで。1、通所施設におけるサービスの質の確保策及び利用者の声は。区長、元年度に検査指導体制を構築した。事業運営に関する丁寧な説明を求める意見などがある。2、障害福祉サービス等報酬改定について事業者からの声は。区長、報酬の減少により運営が立ち行かないなどの声がある。3、障害児通所支援事業の充実を。区長、引き続きサービスの質の確保等に努める。4、ヤングケアラーについての実態調査を行うべき。区長、現時点で調査する考えはない。5、関係機関の職員に対する研修を行うべき。区長、重要と考えており検討する。6、ヤングケアラーの認知度を上げるための周知に取り組むべき。区長、効果的な周知・啓発を検討していく。7、スクールソーシャルワーカーの活用等による支援を行うべき。区長、多様な方法で状況把握に努めている。質問、職員体制について、1から4まで。1、会計年度任用職員の報酬等の待遇に対する見解は。総務部長、適切な待遇である。2、会計年度任用職員をパートタイムのみとした理由は。総務部長、業務内容からフルタイムである必要性はないと判断した。3、同一価値労働同一賃金や均等待遇を目指すべき。総務部長、報酬額は職に応じて設定すべきと考える。4、時間外勤務を減らすための数値目標及び取り組みは。 総務部長、年間360時間を超える職員を30人以下にする目標を掲げており、ノー残業デー等を推進している。以上、無所属中村雅子、質問終わり。公明、河野清文。高齢者がさらに住みやすい街の実現に向け、各種支援の充実を。質問、高齢者への支援について、1から7まで。1、就活支援事業も高齢者支援の一助になると考えるが、見解は。福祉部長、本人の安心につながる事業であり、今後も調査・研究する。2、青年貢献制度の現状と課題は。福祉部長、制度への理解等が課題である。青年貢献制度利用促進基本計画の中で具体化への検討を進める。3、市民貢献人の人材確保に向けた取り組みをさらに進めるべき。福祉部長、貢献人候補の育成等に努める。4、貢献人には行政書士や税理士などから幅広く選任すべき。福祉部長、より適切な選任に向けて引き続き様々な専門職を活用する。5、預貯金の大小にかかわらず青年貢献制度を利用できるよう利用基準を見直すべき。福祉部長、国の動向等を注視していく。6、法人貢献も重要だが見解は。福祉部長、法人育成の方策等を検討する。7、任意貢献等の就活支援メニューをさらに拡充すべき。福祉部長、メニューの拡充に努める。質問、精神障害者への支援について、1から7まで。1、心のケア専門人材の育成を行うべき。区長、国の研修に積極的に参加し、人材育成に努めていく。2、ピアサポーターを活用すべき。区長、他自治体の取り組みを研究する。3、転居先でも継続的な支援を受けられるよう、タクトの連携を。区長、先方自治体と入念に調整する。4、窓口対応等では必要な情報提供を分かりやすく行うべき。区長、丁寧な情報提供に努める。5、一人暮らしの障害者、家族を孤立させない支援を行うべき。区長、引き続き訪問相談や家族相談教室等の支援を行っていく。6、国の心のサポーター養成事業と連動し、障害に対する理解の輪を広げる取り組みを進めるべき。区長、国等の動向を注視する。7、精神障害に対応した地域包括ケアシステムの早期構築を。区長、関係部署等と重層的な支援体制を構築する。質問、地域学校共同本部等について、1から5まで。1、全小中学校等に地域学校共同本部が設置され、学校支援の充実が期待されるが、区の見解は。教育委員会次長、組織の継続性を保ち、共同活動のさらなる充実につなげる。2、コロナ禍の学校支援の取り組みは。教育委員会次長、コーディネーター研修会の開催及び財政支援を行った。3、先進校との交流等を通して学校支援の輪を広げていくべき。教育委員会次長、今後他校の共同本部を相互訪問する活動視察等を検討する。4、シニア世代の活躍に向け地域の受け皿を確保し、各校とマッチングする支援体制の構築を。教育委員会次長、引き続き環境の整備に努める。5、 大学生等を活用した学校支援をさらに検討していくべき。教育委員会次長、大学生のキャリア育成支援にもつながる仕組みづくりを検討する。以上、公明、河野清文、質問終わり。公明、関根智子。子どもも母親もすくすく育つ江東区及び地域共生社会の実現に向けた展開を。質問、産後支援について1から4まで。1、多胎児のみを対象とした産後ドゥーラの支援を導入したが、事業に対する評価は。子ども未来部長、期待した効果が上がっている。2、夜間や土日の予約が取りにくいという声も踏まえ、産後ドゥーラの養成に取り組むべき。子ども未来部長、利用実績は上がってきており、今後の安定的な事業運用のためにも区内で活動できる支援者の確保が課題である。3、多胎児家庭以外の家庭に対しても産後ドゥーラの支援を行うべき。子ども未来部長、支援員の確保等も含めた検討が必要であり、今後の課題と考えている。4、保健所の産後ケア事業について、宿泊型に対応した施設の充実や申し込み方法の改善が課題であると考えるが、今後の取り組みは。子ども未来部長、施設の早期の拡充ができるよう複数の施設と協議している。また利便性向上につながる予約方法の見直しを検討する。質問、高齢者と地域の助け合いについて1から4まで。1、シルバー人材センターの会員の希望に沿った活動内容のコーディネートを行うべき。区長、ハローワーク等との連携も進めており、高齢者が希望する就業形態に合わせた活動の紹介等を相互に行っている。 2. シニア世代が好きな時間に好きな仕事を行うことを通して、社会参加が楽しく続けられ、元気になれるような仕組みづくりを。区長、現在は就業相談会を実施しながら対応しており、今後もさらなる方策を検討していく。3、地域住民の小さなお困りごとを町内会のつながりで解決するなど、地域で助け合う仕組みの構築に取り組むべき。区長、有効な活動であり、町会等への情報提供を検討していく。4、この地域の助け合いに対してボランティアポイントを付与してはどうか。区長、課題があるため慎重に検討する必要がある。質問、江東区に都心のオアシスを。1から3まで。1、越中島公園にオープンカフェ等を設置し、都心のオアシスとして整備すべき。土木部長、都の社会実験の結果等を踏まえ、今後の在り方を検討する。2、区内にはバラ園やボタン園等があるが、CIG の展開の観点から、自然の中で四季折々の花を楽しめる花畑をさらに整備すべき。土木部長、管理手法の検討が必要であり、都立公園等の取り組みを研究する。3、芭蕉記念館に芭蕉の木が植えられているように、本区の歴史と文化を踏まえた植栽の整備をさらに進めるべき。土木部長、特色ある公園づくりの観点も視野に入れながら検討していく。以上、公明、関根智子、質問終わり。自民、重松義行、千客万来施設の予定通りの開業を都に強く求めるべき。質問、市場移転に伴うにぎわいの創出について、1から3まで。1、千客万来施設について、事業者より開業時期の遅延の申し出があったことを都から報告されたが、本区の見解は。区長、当初の約束が市場との同時開業であったことを踏まえると、 大変遺憾である。2、千客万来施設は50年間の事業継続を前提とする中、特間の信頼関係が最初から揺らいでいるが、今後の本区の事業展開に対する影響は、区長、千客万来施設の計画は周辺施設整備の大前提であり、豊洲全体の発展の停滞が懸念される。3、これまでの度重なる計画変更により、地元住民の期待は裏切られている。本件について、都は然るべき対策を講じるべきと考えるが、本区の見解は、区長、市場移転受け入れ時の約束の本質を十二分に踏まえ、主体的に取り組むよう引き続き都に強く求める。質問、DX について、1から3まで。1、本区の DX を進めるための体制づくりについて、現状では不十分と考えるが、本区の見解は、政策経営部長、所管部署の体制強化等の必要な措置を講じながら、DX を円滑かつ着実に推進する。2、現状では進んでいないオープンデータの利活用を推進すべき。政策経営部長、可能な限り多くの公共データの公開を目指していく。3. DX の推進にあたっては、現時点で行うべき取り組みと将来に向けた思考的、挑戦的な取り組み等を両立させるべき。政策経営部長、情報化推進プランに掲げる施策を着実に進めると同時に、AI 等の最先端技術の活用を検討することで、DX の推進を図る。質問、観光施策について、1から3まで。1、観光施策の推進にあたっては、区の立ち位置を明確化することが重要と考えるが、観光施策を通じた本区の政策目標は、地域振興部長、区のブランド価値を高め、多くの観光客に来てもらうことで、区の地域経済の活性化を図っていくことが目標である。2、観光協会の役割を見直し、組織を変革していく必要があると考えるが、本区の観光施策における観光協会の位置づけは、地域振興部長、区と相互の事業に関して一定の協力関係にあり、緊密に連携を図りながら相互に補完すべき立場にある。3、観光推進プランについて、新たなプランの策定に向けた論点整理を進めるべきと考えるが、本区の見解は、地域振興部長、感染状況の注視等の必要があるが、今後のプラン策定の際には、全プランの課題検証に加えて、次期プランの論点整理等も検討していく。以上、自民、重松義行、質問終わり。